インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで本日は 5.12、最近のこと、最近のプロレス界の話題まとめ会いきたいと思います。つってもね、もうあれしかねえだろって話なんですよ。はい、何かというと、はい、忍者マック、プロレスリングノート1年契約ということでね、ちげえっつうの。はい、まあそれはそれで嬉しいニュースなんですけど、まあエブシコートですね。はい、荒れております。大変、非常にですね、あのプロレス界の内幕というか、まあ、プロレス界というか新日本プロレスの内幕というかね、支援があるのは分かった。はい、それをねやっぱりこうちょっと暴露してしまって、もういいやってなっちゃいました。あの、なんつうの、もう全部ダメなんなら全部ダメにしちゃえ型の人ですね。怖い怖い、こういう人いると本当近くにね。はい、でいろいろね、その菊池さんがどうのとかね、一体何が起きてるんだとかね、はい、そういった話については、宣伝です、徳のプゴトの方で、じっくり語っております。まあ、海外のね、情報筋、ある程度信頼できる情報ソースを持った方が、記事にしているものを訳したものをですねご紹介しておりますので、まあ、本当はねライブで一緒に、ね、味わっていただくと、あの徳のプゴトはそれが一番面白いところだと思ってますけれども、あの後からアーカイブに全部残しておりますので、よっぽど危ねえのじゃねえ限りはね、アーカイブに残してますから、まあ、これはねこの件に関してはあの記事に残ってるものなので、そちらでご紹介しております。まあ、ざっくりお話しすると、まあこの今話題になってるイブシコートと、菊池さんっていうお方は、ずいぶん前から確執があったよというお話、その詳細とかね、それから最近イブシが一体どういう扱いだったかとかね、はい、ちょろっとお話しすると、昨年12月に、コンディションが整ってないのに復帰を強要されたと。で結局出なかったと。でニュージャパンカップ前に復帰できるコンディションだったんで復帰しますって言ったら、この菊池さんが、やっぱやめとこうっていうのを上層部に伝えて、イブシの復帰が流れてしまったと。その復帰予定だったニュージャパンカップ、実はイブシコータは優勝するはずだったという話ですね。まあこれ以上の詳しいところは徳野でお話してますので、もしよろしかったらそちらを聞いてみてください。まあそんなこんながありまして、まあ、イブシに同情の余地がなくはないというか、まあそらそう、ちょっとね自暴自棄にもなるわなという同情はしつつもですね、まあプロレスラーを一社会人という尺度にこう収めることがちょっとどうなのかなと思う部分はあるんですけど、それにしてもね、こう勤め人としたらね最悪なねもうことをしているという状態です。でね、夢を売る商売って言ったら夢を売る商売じゃないですか、プロレスなんて。特にですよ、まあ、はっきり言います。みんなは、まあ、このプゴト聞いてる人もそうですけど、まあファンタジーとかね、夢を売ってるみたいなことを言いますけど、まあ言ったらですよ言ったらですよ、みんなでこう共犯関係、ファンもマスコミもそしてレスラーも団体も、もうすごく見事なね、奇妙な共犯関係を作り上げて、プロレスという世界観に浸ってるわけじゃないですか、みんなでね。それをもう根底から覆すというかね、みんなで使ってる風呂を桶ごとにバーンってひっくり返して、もう俺はここでひどい目にあったんだってひっくり返してね、みんなわーってなってるって状態ですよね今ね。でね、それデリケートな人からねしたらね大怪我しちゃうしね、はい、俺みたいにあのずぶとい人はわーってひっくり返ったキャー楽しいってなってるんですけど、はい、まあ人それぞれいろんな反応がありますわな。 はい、まあ、おかげさまでこの話題を取り扱ったことで徳のプゴともですね、加入者 20% アップもうこういうことを言うから良くないんだな、はい、なんですけれどもおかげさまでね話聞きてつって、お呼ばれされてる人が多いです。まあ一応ね徳のプゴとの方でもちょっと言いましたけれども、あくまでも今回の記事とかそれからいぶしがツイートしてる内容っていうのは、そうだな、言葉を一応選ばなきゃいけないけど、まあいぶしサイドから見た今回の件についての一件の一連の流れについてをいぶしサイドから見るっていう形になると思います。でも物事なんて、はい、ね、決して答えは一つというか、特にこういう話に関してはね、立場によって見え方とか受け取り方とかが変わってくるものですから、逆サイドからのね反論じゃないですけれども絶対多分出てこないと思うんですよ。まあ後々出てくるかもしれないしね、はい、分かんないですけど、現段階では出ていないので、そうなるとやっぱいぶし悪いじゃんみたいな感じになると思ったりするようになると思います。まあ現段階でもういぶし悪いじゃんみたいになってるんですけどまあそれぞれのね立場でこう見たらいろいろ変わってくるものもあると思いますから、今の段階でねああこうだああこうだってこうバスッと決めつけてね判断しちゃうっていうのはちょっとどうかなと思います。はい、まあ大人な対応するんであればどっちもどっちだなっていうね、ちょっといぶしの方がやりすぎ感は出ちゃってるけど、まあどっちもどっちでしょうっていうところが正直なところです。はい、悪い意味でプロレス界のその裏的なものに大きな期待をしていないというか、はい、いうところがありますので、国際的にはねもうショーの舞台に立った時にいい姿を見せてくれればいいっていうのが一番ですから、だからバクステはそれなりに楽しみますけど、まあ二の次だし、それから本当はこの選手はこういう人なんだよとか、嘘に決まってんじゃんって感じなんですけど嘘に決まってんじゃんって言っちゃったなわけないんですよ。はい、なんだ、いやちゃんとねこういうデリケートの話はね原稿用意しないといけないなって思うんですけど、まあでもなんつったらいいのかな、プロレスラーは誰か言ってたんですよ、プロレスラー24時間プロレスラーだから、はい、キャラクターをね24時間その24時間じゃないけれども、少なくとも我々がファンが目にする時っていうのは素の姿っていうのは見えないと思っていた方がいいのかなと、そうじゃない瞬間に出会えることっていうのはすごくレアで、ほぼないと思ってた方がいいなと思ってるので、実は点々点みたいなね、知るかってそんなことないよって思ってます。はい、なんでまあ何が言いたい、ちょっと脱線しちゃいましたけども、基本的にクリスだった時にはインリングパフォーマー、リングの上で素晴らしいものを見せてくれるはもう OK、でそういうレスラーの方が好きです。はい、弁が立って試合が大したことない人はあんま好きじゃないというかいう感じなので、うん、まあそれはね今まで長年このプゴトを聞いていただいている方はそうだよねと思ってもらえると思うんですけど、まあなんでこういうのがあろうが意外とノーダメージ、まあエルガンがどうだとかスピーキングアートがどうだとか、ね、本当いろいろねリング外の話題に注目が集まりがちだし、その方がやっぱ燃えますよね、燃えるっていうのはファイバー炎上ですよ、燃えますけどくだらねえなっていうね、それでこうあんまり揺さぶられてもちょっとどうなんっていう、はい、いうとこです。まあ現実に引き戻されると面白くないっていうのは確かにあって、それはリングの上でもリングの外でも同じですけども、そもそもリングの外をバツッと切って考えてる国際都市は、はい、まあまあまあまあ、またいぶしこうたがプロレスの試合できるといいねぐらいにしかちょっと思わないですね。はい、はい、ってな感じでございます。わあ、ぶっちゃけ叩けば埃出ると思いますからね、いぶしもほどほどにしといた方がいいと思いますけどはい、まあまあちょっと生温かく見守っていきたいと思います。はい、でね、そんな話題の裏で俺これ結構まあ知らないかったんですけど、ぶっちゃけなんかジェイク・リーが棚橋に ツイートでもうなんか G1 出場直訴級のねツイートをしてたというのがありまして、確かに見たらしてました。いやこれ決まってんなという話です。これねまたちょっとプロレスのなんかちょっと知りもしないくせにぶちまけるみたいな感じで申し訳ない。もう今日はこういう回だな、こういう回ですわ今日。なんだろう、選手が勝手に発信をして話が決まるなんてことはないと思ってるんで、ああいうツイートしたってことは目があるかそういう話になってるかのどっちかだと思ってます。はい、まあ、なんでそういう意味ではああいうツイートしたか、逆に言うとねああいうツイートしたからには需要の出場期待できるんじゃないのジェイクリーって思っちゃいます。で今ね身軽だしね、幸いというか、はい、特に何も背負ってるものもないですから、うん、これ楽しみですね単純にね。はい、そうなるって言うとやっぱりね、やっぱりですよジェクリー、全日本プロレスのスタートップオブトップの一人じゃないですか現状のね。棚橋と同じブロックみたいなお茶濁し方はしないでいただいてですね、ぜひ岡田和親と同じブロックで試合を見せてほしいなって思います。はい、って思う反面ですよ、まあ言ってもな他団体の扱いなんてなみたいなところがあってまあここ数年他団体から G1 クライマックスに参戦っていうのがなくて、なんだろう、まあ言ったらそんなに自分のとこの人じゃない人にね、アメちゃんしゃぶらすわけにはいかないと思うので、まあ、それなりになるとは思います。2016年の丸富士とかね、はい、初戦で岡田に勝って、G1 は優勝しなかったけれども、その後 G1 後の両国で岡田の実品挑戦みたいなね、はいはいみたいな、なんかねそっかって吸い取んなみたいな感じがしちゃうので、だったら出なくていいかなと思ったりする部分もあって複雑。なんならいぶしの件よりそっちの方が複雑だ俺の感情は。別にジェイクも応援してるわけじゃないし全日本プロレスもがっちり見てるわけでもないですけど、なんかね、はい、でそれでなんかこうあんまりよく知らない NJPW ユニバースに、あージェイクっていうのはまあまあやるじゃんみたいなこと言われるとてめえってなるんですけどあーまあいいか、はい、ということで、J クリー G1 クライマックス参戦期待が膨らんでるよというところですね。はい、でこんなごたごたなんか開幕するベストオブザスーパージュニアもですね、完全に話題そっちになっちゃってみんなふわふわした状態で見るから、これはかわいそうですねはっきり言って、うん、まあ、ただ試合をしたらきっとすげえもの見せてくれると思うので、こういうネガティブな話題をボカーンとね吹っ飛ばしてくれるのかななんていうふうに思ってます。はい、そしてポジティブな話題としてはですね、サイバーファイトフェスビッグマッチが決定しました。全然ポジティブじゃないんですけど、カードが弱い弱えんだわ。1年前にね竹下幸之助、上野由紀 VS、マジラビ清宮海と稲村良樹っていうカードがありましたね。この点を1000にしてくると思ってたんですよ。1年に1回でいいから1000にしようぜっていうか1000にしてくるよねって、してこなかった。もうね10人タッグがどうのとかね、団体別の試合が多いとかそんなのどうでもいいんですよ。ここを持ってこなかったっていうことに関しては何やってんだよサイバーファイトって思いますね。いろんな事情とか関係ねえから、誰が見てんだってロブバンダム清宮海斗なんて。で全盛期のロブバンダムがいいっすよ。もう超ロートロもいいとこですよ。武藤敬司もびっくりぐらい動けないですからね今のロブバンダム。 まあ、そこまでじゃねえかでもちょっとそれ級ですよ、はい、藤田和幸とかね、あのノアでブイブイ言わしてるベテラン勢から比べたら、まあもともとエクストリームな人なので、年齢がね、例えば立つほど減れば減るほど劣化するのはもう明らかなんですけど、いやそれじゃねえだろうっていうのはちょっと思いました。まあなんでサイバーファイトフェス当日までに、このカードじゃないにしろ、例えば、樋口秋山煙鉄 VS、丸藤小峠稲村っていう試合があります。なんだ俺って感じなんですけど絡むのにこれかよって感じなんですけど、まあ、これがねどっか分裂してね、シングルマッチになったりするといいなとか思ったり、まあ、もしくはもう稲村が煙鉄からピンフォール奪ってね、あの DDT 進行とかね、そういうのぐらいの勢いあるものを見せてほしいなと思います。はい、ただそんな中ですね、あの勝負に出てきてるカードもあります。特に決算試合、この決算試合で引っ張ってるなという印象がすごく強い、ノー VS DDT 対抗戦スペシャルシングルマッチということで、剣王 VS 佐々木大輔、があります。まあ、これはまあなんちゃってかもしれないけど、イデオロギー対決ですよね。はい、非常に楽しみです。剣王は唯一去年からの、あのなんだろう、流れというか、天王戦にしてるなと、はい、いうふうに思います。面白い、純粋に楽しみですよね。すでにあのファイヤーキックという余興もお見せいただきましたから、本ちゃん、しっちゃかめっちゃかのね、はい、お祭りマッチになるといいななんていうふうに思います。でね、このサイバーファイトフェスなんと混合勢の姿が全く見当たらないんですよ。これはこの試合のセコンドでしっちゃかめっちゃかの一員になるのか、それとも6月12日同じ日にでかい箱で攻撃を打ってるところに乗り込みに行くのかなんてね、淡い期待しちゃいますけど、まあ多分セコンドつくんじゃねえとか思ってるんですけどねはい、そんな期待も膨らむ、剣王佐々木大輔っていうのがあります。これがセミ前ですね。でセミファイナルはプリンセスオブプリンセスブルブルブルプリンセスオブプリンセス選手権試合、です。中島翔吾対坂崎優香、剣婚一滴のビッグカードですね。東京女子が誇るナンバーワン級のカードなんじゃないでしょうか。はい、中島これ超えたらでかいし、坂崎は2年連続サイバーファイトフェスのメインで、プリンセスオブプリンセス選手権で負けるわけにはいかないと思いますからね、はい、お互いあの負けられない属性が非常に高い状態となっておりますので、非常にこの試合楽しみです。はい、まあ次団体の頂上決戦という意味ではここが一番のポイントになってくるかなと。そしてメインイベントが GHC ヘビー級選手権、チャンピオン塩崎光対チャレンジャー小島さとし。聞くところによるとこのカード自体は予定されていたカードだけれども、GHC ヘビーではなかったのではないかなんて話がちょろっと出ています。はい、宣伝、そちらの詳しい話は徳のぷことでしておりますので、もしよろしかったら聞いてみてくださいということで、はい、まあ、そんな話があるわけです。ただ、もう現段階2022年6月12日このカードが GHC ヘビーでやるというのはね決まりましたから、はい、もう楽しみですよね。単純にやっぱ純粋ラリアッター対決ってなかなかね、見れないというか、はい、いうところありますから楽しみです。本当に GO1VS GO1 ですね口で言うと全く伝わんねはい、小島さとしはグランドスラムをかけての一戦、塩崎剛はそんな相手に負けられない一戦、武藤敬司にやられて小島さとしにまでやられるなんてなったら、これはもう一大事ですよ本当ね。肥やし上の世代への肥やしかよっていう、そういうんじゃねえだろうと思いますけどね、正直ね、うん、もうだって踏み台になる年齢じゃないですか。コンディションとかいろいろありますけどね、そんな人を肥やしにさせられちゃうのはちょっとなって、なんつうチャンピオンになれる後藤博樹みたいになっちゃうねこの微妙なニュアンス伝わる、はい、塩崎剛はねチャンピオンになれる後藤博樹、 いや恐ろしい。はい、ということでこの一戦に関しては結構ね楽しみ、並々の思いというか、純粋にプロレスラー、一プロレスラー同士の対決としても面白いし、はい、それからそういったテーマ性もある、非常に楽しみな試合となっておりますので、サイバーファイトフェス、はい、決算試合だけでもチケットで払う価値はあると思いますから、もしよろしかったら見に行ってみてはいかがでしょうか。イベントとしてのねこう演出とかっていうのはすごいから、はい、素晴らしいので、ライティングとかね、ぜひ見に行ってみてはいかがでしょうかというところでございます。はい、ではそのまま質問箱の回答に行きましょう。まあ今日ね聞いててお分かりだと思うんですけど、まあ、今日屈指の台本、ま、準備してない回です。段階がありまして、国際とのプロレスのこと、がっちり事前にデータを手元に置いた状態で喋るとき、それから、要点だけ箇条書きにして喋るとき、で全く何も用意しないで喋るとき、これがあります。割合で言ったら、この今の今回はこの全く用意してない回なんですけど、これがね割合で言ったら2割ぐらいあります。で要点箇条書きにして、臨む時が6割ぐらいですね。でデータを揃えて喋る時が1割で、完全台本用意してるのが1割ぐらいって感じですかね、イメージとしては合ってる、10になってる、6211、大丈夫ですね。はい、まあ、そんな感じやっております。でね、この質問箱に関しても種明かしじゃないですけど、ね、一回目は通します。質問が来たよってメールで来るんで、パッと目は通すんですけど、あまり深く読まないです。でちゃんと答えなきゃいけないな、ちゃんと答えなきゃいけない、それ全部ちゃんと答えなきゃいけないんですけど、答えるのにパッと答えが思い浮かばない、それから適当な答えをするとあまりよろしくない質問に関しては、持ち帰りをしてます。それ以外に関してはもうそっからあと見ないようにしてます。なんでやっぱね、プロレス生観戦をすごく大事にするんですよ。でプロレスの感想もなるべくこう純度の高い、自分が感じた生の感想を大事にしてます。まあ、なんで試合終わった後とかにあまりこう人の感想を入れる前に、見たりする前にプゴトを取るように心がけたりしてます。と同じくですね、質問箱、皆さんから国際とこれどうなんっていうのを聞かれた時に、なるべくナチュラルに自分の感情に近い、持ってるものに近いものでお答えできるようにということで生で答えるんですが、今日に限ってはですね、全く一読もしてない質問がなんと 1,2,3,4,5 個も来ております。頑張るぞいっつってね。はい、ということでこんな感じでですね、言い訳をしつつ、質問箱の回答をしていきたいと思います。いくぞ、おい投げな、はい、いくよ。これ文句じゃないからね。くにさん、プゴトいつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。BOSJ 予想拝聴させていただきました、ありがとうございます。私もくにさん同様、試合順の関さんからの期待値や予想をしていましたので、質問ではありませんが投稿させていただきます。どうぞ、はい、ぜひ聞かせてくださいって感じですね。私は、試合順の関さん値と極端に、少ない値がないかを期待値として、チェックしてブロック進出者を予想していましたが、優勝者は、G1 前に大阪城で石森とタイトルマッチをやることを考慮して、面白みはありませんが A はヒロム、 B はデスペを予想しました。 A のアキラは 5.28 に第1試合があること、要は 5.18、 5.29 の A 公式戦では実質第1試合があることから、そういう扱いなのかなと評価しました。なるほどね、はいはい、わかります。 B はデスペが71点でダントツで、8試合中7試合が日のメイン扱いです。これだけ押せば決勝進出でしょう。こういったいろいろな予想をするのもプロレスの醍醐味ですね。はい、そうですね、お話をから裏読みしたりとか、それからこういうマッチメイクのところから読んだりとかね、いろんな読み方できますからね、面白いですね。 根拠のないやつが一番俺あんま好きじゃないんですけども、こういうなんか明確な根拠に基づいた分析というかねっていうのは俺結構好きですね。はい、ありがとうございます。一つだけ、デスペがガチガチじゃないですか。デスペのガチガチっぷり見て最後のカード見ると、俺の予想はまあプゴトで話した通りですよ、絶対裏抜けてきますよ誰か。しかも最後ファンタズムでしょ、意地悪じゃん気をつけろっつってね、ああいう感じです。でも本当ね、デスペはすごいなはいと思います。ここ数年のね成長ぶり、堂々たるもんですよ。ありがとうございました。次、国さんに質問です。櫛田選手のヘビー転向の噂はすでに聞いていますが、来年はエルファンタズモのヘビー転向も予想しています。なるほど。もしエルファンタズモのヘビー転向ブックがあるとしたら、誰にサドンデスを話すと思いますか。僕はなんとなく内藤選手がやられると思ってます。まさかのスティールマイエラー J 選手に、サドンデスを食らわす可能性もありますかね、ということで、はい、ありがとうございます。まあ、ELP のヘビー転向は誰かにサドンデスを食らわす前提みたいなまあありそうですけどねそしたら J でしょ、分からんけど。まあ、J ホワイトはイーヴィルと揉めてベビーフェイスに転向するという前提の話があったというのがあって、そこからさらに言うと、日本に来ていない J ホワイトの座を ELP が奪うというお話の示唆もあったじゃないですか。そうするって言うとやっぱ J じゃねえ、内藤にキックしてもあんまあれでしょ。まあかつてはね、ケニーオメガが、中村慎介からフォール奪って、でさらに AJ スタイルズに、裏切りの片翼の天使してみたいなのがありましたけどね。ああいうセンセーショナルなことっていうのはなかなか起きない、はい、まああの時中村慎介はリービングガイだったんで、リービングガイオールウェイズルーズっていうね、格言がありますからプロレス賢者から国斎藤が授かったね格言がありますから、そういうシチュエーションにはなかなか巡り合えないと思うので、であれば内輪もめからが強いのかななんて思うから、誰か放つのを予想してくださいって言われるんだったら J ホワイトにベットします。はい、ベッター、ありがとうございます。次、これね、今ね暗い車の中で撮ってるんですけど、もう夜でしょ、 夜なんですよ今焦点が合わねえ合わねえおじさんだなもうな、いくよ。インターネットでお世話になっています。ペロスネタ教えてください。どういうこと。1月5日の後楽園の後に論外はスペルクレイジーとペロスデルマルデハポンは1年間の契約を結んだ、これから1年間ノアマットにフル参戦だからよ、契約だぞ契約、日本国内ノアしか出ない、ペロスとしてしか試合をしない、そこんとこちゃんと書いとけ、パートタイマーじゃねえぞ、独占契約だと。今回ペロスはノアでトラブル、テハノなんて来たばかりなのに、4月29日から新作キャップ発売したばかりなのに、ノア公式で何もアナウンスないし、論外は円満というけど違うのでは、何か知っていますよね国さん、教えてペロスのことをお願い、知らないまあ相変わらずの某ソースからですね引っ張った徳のポコでちょっと喋っておりますが、そのこの時のね1年契約っていうのも本当に1年契約かどうかっていうのも怪しいし、今回のそのペロス離脱っていうのは喧嘩別れなのか円満なのかは分かんないです。ただ一応、解雇とか契約中断という言葉は使われてませんでした。契約満了で、延長しなかったという書き方をされていたので、まあ全うすべきものは全うした上で離脱したのかなとは思ってます。はい、ちょっと歯に物が挟まったような言い方になってしまいますが、まあこればっかりはちょっと分かんないですね。まあこれよく言われるんですけど、今回ねこの質問されてる方もノア公式で何もアナウンスないしと言いますが、 選手が離脱するときアナウンスしねえっす、契約満了とかね。基本的にはまあ一部例外もありますけど、ないのが当たり前、ないのが普通と思ってた方がいいと思います。まあ別にこのアナウンスがないことに不満を抱いてないんだったら別に問題ないんですけど、これをそのなんだろう、不満とかクレームじゃないですけどみたいな感じで考えてしまうのはちょっとこう今の日本のプロレス界のこう流れというか、プロレス界全体の流れですよね。いちいち団体アナウンスしないでしょ、うん、っていうとこです。だからなんかこう喧嘩別れだとかっていうわけでもないと思いますからね、はい、ちょっとその辺は早がてに専用にしといた方がいいんじゃないでしょうか、賢明なプゴトリスナーだったら。はい、ということでございます。ありがとうございます。はい、次、プゴトンチは、グニさん担当直入に聞きます。イブシはもうダメですか？知らんけどダメでしょもうダメっすわあれは。はい、ダメっすわって、そのな、ね、いや別に俺はどこの団体上がってまた試合してもこれでどっかの団体バーって出てきたらうわーってなりますけど、さすがにプロレス村どうかなね。DDT ならぶっちぎれると思いますけどね。はい、まあ基本ダメだと思います。ありがとうございます。なんかね、闇とか言ってたからね、プロレス界に復帰できなくなりそうみたいなこと言ってたんで、いやおっかねっすわ。まあそこまでやったらそのぐらいにもなっちゃうかもねとは思いますけどね。はい、ありがとうございます。次行きましょう。くにさんこんにちは、プゴトは毎回、調校をさせていただいているのですが、今度は特能プゴトも聞こうかなと、スタンド FM をダウンロードして無料のガガガさんチャンネル等を聞きながらも試案中です。なるほど、ありがとうございます。試案していただいていると。素人の質問で申し訳ないのですが、パソコンで調べたもののよくわからないので教えてほしいのです。はい、おちゃんと箇条書き分かりやすい。課金は月額とのことですが自動延長あるのですか、それとも1ヶ月の期間が切れたら自動解約でまたその後に登録するのでしょうかどうなんですかね物を売っといてなんですけど知らねえって感じです。あのね、多分キャリアアカウントでサブスクすると自動延長だと思います。何でやると単発になるか分かんないんですよね、正直。ただ基本的には一番手っ取り早いサブスクの申し込み方だと自動延長だと思います。多分クレジットカード直接が都度課金になるのかな、継続じゃないのかもしれないです。ちょっとすいません。おそらく自動希望だったらキャリアから行くのが多分一番だと思います。いや知らねえんだわ。次、課金は口座振り替え、コンビニ支払い、それとも iTunes ストアから曲を買うように iTunes カードを購入して貯めた Apple ID の残高から支払うのでしょうか。まあ Apple ID に残高があれば Apple ID で登録しちゃう、スタンド FM に登録しちゃうのが一番なのかなと思います。過去の特能プゴトアーカイブ全て聞けるのでしょうか。あ、聞けます。抜け版になってるところがあって、番号を最近振るのやめたんですけど、また、抜け版になってるところはちょっとあんまり言っちゃいけないこと言ったんで、アーカイブから外してます。悪口が過ぎた時かいぶし級とは言わないですけど、それに近いぶっちゃけ話が飛び出た時にノーカイブにしてます。2回か3回ぐらい多分ノーアーカイブ回があるので、そこがちょっと飛んじゃってると思いますけど、それ以外は全部聞けます。ずっと聞けますので、過去をねタイトルとか見て一応分かるようにはしてるつもりなんですけど、はい、チェックしてもらえればなと思います。ただね、時間が合わないとなかなか難しいと思いますけど、やっぱね徳のプゴトの醍醐味は生なんで、はい、ぜひ生でご参加いただけるときは生でご参加してみてください。すいません、ちょっと課金方法とか全然頭入ってなくて申し訳ないです。はい、じゃあ次、なんか特能系が多いですね。宣伝してる回あったかな。特能に入りました。 得られる情報が胃もたれするくらい濃く胸焼けしています。最近ちょっとね裏情報的なの多いからね、すいません本当に。国さんは通常のプゴトでは大仁田敦史、特能ではグレート仁田のようにキャラを使い分けているんですか、どういうこと。なんでしかも大仁田と仁田なのっていう話なんですけど、キャラの使い分け、キャラの使い分けなんかしてないけどね。あ、でもあれか、あの話すネタの内容的なものは、使い分けてますね、はい、人から聞いた話、よそから寄せてきた情報を元にやいのやいの言ってんのは特能が多いです、はい、それから皆さんから生でこうリアクションもらいながら、ワイワイやるのが特能です。プゴトの方はもうご存知の通り一人語りしてるので、事前にある程度仕入れた情報とか得た感想を元に話をしているという感じですね、はい、そんな感じで使い分けはしております。まあ特能なので、まあ、当然この今聞いていただいているプゴトと差別化を図らなきゃいけないですから、ちょっと内容的に突っ込んだ話をしてるのが特能みたいな感じになってるかな、はい、あ、それ聞きゃ分かるよね、登録してもらったのね、はい、そんな感じやっておりますんで、もしよろしかったら、はい、今日ちょっと特能の話また最近増えてんな、国斎藤で逃げ場づいてんなみたいな思う方もいるかもしれないですけど、やってる以上それは宣伝するわな、はい、当たり前だっつ、なんかねこの間もなんかちょろっと見たんですけども金儲けに走りやがってってみたいな、なんかね某団体なんかあれで金儲け走るの当たり前だからみたいな、金儲けるために会社やっとんねんみたいな感じですよね、ほんとそういうの言うのは多分中学生とか高校生なんだろうなって思いますよね、そうじゃなかったらやべえだろっつって、はい、まあいろいろねなんか言ってると脱線しますけど、こんな感じでワイワイやってますので引き続きよろしくお願いしますということで、国斎藤のプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがそれにです、意見感想要望質問などありましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトで、感想をお寄せください。それからずっと宣伝しております特のプゴトスタンド FM 月額300円でやっておりますね、ほんと手数料がっぽり持ってかれてますけどはい、頑張ってやっておりますので、もしよろしかったらサブスクってくださいということで、今日はこの辺でおしまいです。いやー、どっちらかったな久しぶりに、ありがとうございました。